お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙15章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、第一コリント人への手紙15章の学びに入りますが、私たちは聖書の中でも最も大切な教えをコンパクトにまとめた箇所にやってきました。クリスチャンの歴史の初めから人々がしてきたことですが、もしも聖書の中で最も偉大な章を10選ぶとしたら、第一コリント人への手紙の15章はあなたのリストに入ることでしょうし、今まで作られたどのリストの中にも入っています。それほどこの章は重要な教えを含んでいるのです。これがそんなに重要なのは、この章が教会の最初の異端ともいえる主イエス・キリストが体をもってよみがえられたことを否定している人たちに対して答えているからです。この章でパウロは三つ目の偉大な霊性に関するテーマを扱っています。最初彼は肉的であることについて問題を取り扱いました。そしてその後パウロは肉的であることから霊的であることに焦点を移しました。私たち一人一人には聖霊の賜物が与えられているということを知るのは素晴らしいことです。神様が私たちにこの世で奉仕をする賜物を与えられたこと、そして私たちは主の栄光を表す事業の中でイエス・キリストのパートナーとなることができることを知ること以上にワクワクすることはありません。それからパウロは偉大な愛の章へと続けます。すべての賜物は愛のうちに使われなければなりません。そして愛は聖霊の実です。愛は何か私たちが体制することのできるものではありません。それは神様から私たちに与えられたものなんです。他のものすべてにまして、私たちはこの御霊の実である愛を信者の生活の中に見る必要があります。さて、パウロはここで三つ目の偉大な霊性、イエス様のよみがえりと私たち自身のよみがえりについて語ります。クリスチャンの信仰の素晴らしさは、私たちの人生が決して肉体的な死で終わるものとして見ることがないことにあります。この地上での人生がすべてではありません。クリスチャンの信仰はいつでも日没を越えて、その先に栄光の日の出を見ることができるのです。信仰はずっと向こうの永遠を見渡します。それは何という希望に満ちた慰めでしょうか。そしてこれは、艱難に満ちた人生の中で、私たちに確かな生きる意味と目的を与えるものです。イエス・キリストを信じ、神の子供とされた私たちは永遠を生きることになるのです。多くの人たちはこの地上の人生で、できるだけ長く生き、そしてそれを満喫したいと思っています。なぜなら人々はこの地上だけが人生のステージだと思っているからです。しかしクリスチャンにとってはこの地上での人生はやがて迎える永遠の御国に入るための準備の場所に過ぎないのです。神様からいただくことのできる報酬は私たちがこの地上でどのような信仰による歩みをしたかにかかっています。ですから私たちは、主が許してくださる限り、この地上にとどまり、熱心に心から主に仕えなければなりません。この偉大な章は、 福音の最も重要な部分は、キリストのよみがえりであるということを示しています。よみがえりなしには、他のすべて、キリストの死でさえも無意味です。主はローマ人への手紙4章25節によれば、私たちの罪のために引き渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。ローマ人への手紙4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。主はご自分の死によって私たちの罪を取り除かれました。そしてご自分のよみがえりによって私たちに確かで豊かな天国への入場券を与えてくださいました。私たちは主イエスの義を身にまとっています。主は私たちの罪のために引き渡されましたが、私たちが義と認められるためにもう一度よみがえらされたのです。この章に入る前によみがえりの意味を定義するのが良いと思います。まずよみがえりは霊的なものではなく肉体的です。死者のよみがえりというギリシャ語のアナスタシス・ネクロンという言葉は死体が立ち上がることという意味です。私たちの体はよみがえらされなければなりません。聖書の中のよみがえりはいつでも体のことを指しています。ですからこの言葉は体のよみがえりを述べているのであって、霊的なよみがえりだけを指しているのではありません。オックスフォード大学の哲学の教授 C.S. ルイスは、かつて英国のリベラルな人たちにあざけられました。彼らはあくまでもよみがえりが霊的であると主張したので、C.S. ルイスは彼らにこのような質問をしました。立っているとき、霊はどんな格好をしているのかね。その質問に答えを出そうとして、リベラルな人たちがしばらくその答えを考え出そうと議論することになりました。聖書は、死者のよみがえりとは、体が立ち上がるという意味だと教えているのです。パウロの時代、コリントとローマ世界には、死と死後の命をめぐって三つの哲学がありました。魂は死の時に神と一つになると教えたストア派、禁欲主義がありました。それゆえに個性は破壊されるというのです。そのような概念はよみがえりを実在しないものとします。そして物質主義的なエピクロス派、または享楽主義哲学がありました。エピクロス派は死の向こうには何の存在もないと教えました。死が存在の終わりだというのです。そして第三はプラトン派または精神主義で、魂の不滅を教えましたが、彼らは生まれ変わりのような過程を信じていました。今でもプラトン主義の教えは、インドの宗教やアメリカのカルトの中に見つけることができます。プラトン主義は体のよみがえりを否定します。これらの哲学のために、パウロがアテネにいたときによみがえりについて言及したとき、彼らはパウロが新しい神について話していると思ったのです。私たちはパウロがここで単なる霊的なよみがえりについて話しているのではないということを理解する必要があります。魂は死ぬことはありません。体が死んだ瞬間、その人はどこかに行きます。そしてその人が神様の子供であるなら、体から離れたということは、主の御前にいることを意味します。第二コリント5章の6節から8節にはこのように書かれています。そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。さてパウロは よみがえりは福音の一部であると言います。事実、よみがえりがなければ福音はありません。アメリカの神学者メイチェン博士は、キリスト教は人揃いの考えや教義の上に立っているのではなく、事実の上に立っていると言いました。福音は十回でも三条の水訓でもありません。福音は一人の人物に関する人揃いの事実です。そしてその人物はイエス・キリストなのです。それでは第一コリント人への手紙十五章の本文に入りたいと思いますが、一節から四節。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと。福音はパウロが発明したのではないかという質問が時々起こります。パウロはここで、この福音は私があなた方に述べ伝えたもので、私も受けたことであってと言っています。彼はそれを誰かからどこで受けたのでしょうか。彼はそれを主が彼を連れて行かれ教えられたあの遠くのアラビアの砂漠で受けたのです。ダマスコへの途上で主が現れたとき、パウロはイエス様が死からよみがえられたことを知りませんでした。ですから彼はそのとき次のように尋ねました。使徒の働き九章の五節。主よ、あなたはどなたですか？彼はまさかこの主がイエス様だとは夢にも思わなかったのです。パウロ自身もイエス・キリストのよみがえりを納得させられなくてはなりませんでした。ですからキリストの復活は彼が考え出したのではなく、主ご自身から直接受けた事実であり、また体験だったのです。またパウロはここで、自分が彼らに福音を述べ伝えたと言っています。福音とは何でしょうか？ここには福音の定義が書かれています。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと。これが福音です。これは歴史的な事実です。これら三つの事実から離れては福音はありません。これこそが福音なのです。イエス・キリストはあなたのため、私のために死なれました。主は葬られ、よみがえられました。これが福音であり、良き知らせです。福音とは私たちがしなければならないことを私たちに教えているのではありません。福音はイエス・キリストがすでに私たちのために成し遂げてくださったことを語っているのです。主は聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれ、また葬られ、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたのです。主は死なれました。それは歴史的な事実です。それを否定する人たちはほとんどいません。主は葬られました。このことも付け加えられる必要があります。なぜそのことがそんなに重要なのでしょうか。そのことは主がただ消え去ったのではないことを証明しています。これは実際、文字通りに彼らが主の遺体を持っていたことを意味します。 主が十字架につけられるのを見たニコデモや、アリマタヤのヨセフや、他の人たちは、主が誰であるかを知っていました。彼らはそれがイエス様であることを知っていたのです。そして彼らはそのイエス様を葬りました。それはとても重要です。彼らはその目で、主イエスの肉体的な死を確認したのです。しかし主はまた、聖書の示す通りに三日目によみがえられました。よみがえりは福音の一部です。墓は空っぽでした。それが証拠です。福音はイエス様が死なれ、葬られ、よみがえられたことです。もう一つのよみがえりの証拠があります。それはコリント人たちの経験です。もう一度それに耳を傾けてみたいと思います。第一コリント人への手紙15章の1節から2節。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないならとありますが、つまりそれが虚しい信仰でなかったならということです。もちろん虚しい信仰もあります。でも彼は言います。この福音によって救われるのです。ですから、よみがえられた主によって救われ、新しい命をいただいた教会こそが、主イエス・キリストのよみがえりの証拠なのです。エルサレムとその周りには、11人のがっかりした弟子たちがいました。彼らは、主イエスを失って寮に戻る用意ができていました。彼らはたった今まで、もう十分な困難を通ってきていました。もしイエス様が死なれたのなら、彼らは遺体を墓から外へ出したいとは思っていませんでした。彼らは遺体がそこに留まっていることを望んでいました。彼らはローマの封印を破って、ローマ人の蛮兵に立ち向かい、遺体を盗み出すことなど考えもしませんでした。そんなことをすれば、もっと自分たちの身に危険を招くだけです。では一体この弟子たちに何が起こったのでしょうか。彼らのところにイエス・キリストが死からよみがえられたという知らせが来て、そして実際に彼らがその目で復活した主にお会いし、そしてその体に触れ、共に食事をしたのです。その事実がこの男たちを全く新しい人物へと変えました。その革命的な事実が、教会の存在を実現させたのです。20世紀の間、何百万人という人たちが、イエス・キリストは生きておられると言ってきました。単純に、主イエス・キリストのよみがえりを離れては、教会の誕生と存在を説明することはできません。私たちはイエス様の死とよみがえりによって救われました。主のよみがえりがなければ、福音も、生けるキリストも、救い主もいないのです。ですからキリストの体である、信者の集まりとしての教会は、主のよみがえりの第二の偉大な証拠なのです。さらにもう一つの証拠があります。ここには、聖書の示す通りに、主が私たちの罪のために死なれ、聖書の示す通りに葬られ、三日目によみがえられたと書かれています。これはどの聖書の箇所でしょうか。それは旧約聖書です。パウロはおそらく、羊皮紙の旧約聖書を持っていたのではないかと思います。彼がシナゴグに行って、主イエスの死に言及したとき、ユダヤ人たちが、でもそのことは私たちの聖書には書かれていないと言ったのではないかと想像します。そしてその度にパウロは旧約聖書からイエス・キリストが死んでよみがえらなければならないことを彼らに示したのではないでしょうか。 さて、もう一つのよみがえりの証拠としてパウロは何人もの証人たちを挙げています。第一コリント人への手紙15章の5節。またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。彼は最初にケパを挙げています。もちろんこれはイエス様が個人的に現れたシモン・ペテロのことです。イエス様は最初にペテロに現れました。そして主は十二弟子に現れました。ところで十二弟子とは誰でしょうか。この時点でユダは死んでいました。十二弟子という言葉は弟子たちの集まりに使われた一般的な言い回しでした。それは必ずしもそこに12人の弟子たちがいたことを意味するわけではありません。6節。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。イエス様は500人の人々に同時に現れました。これは北の方のガリラヤ湖のあたりでのことだったと思います。主は彼らにご自分はガリラヤで彼らに会われると言われました。ですから主の本当の弟子たちはガリラヤに登って行ってそこで主にお会いしたと思います。7節から8節。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。キリストはヤコブに現れとありますが、これはおそらく個人的な経験だったと思います。また主は人たち全部に現れ、そして最後に主はパウロに現れたのです。復活の主に直接お会いした人の語る証言は非常に説得力のあるメッセージだったと思います。9節から10節。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。パウロは自分のことを人の中では最も小さいものと呼んでいます。なぜなら彼は神様の教会を迫害したからです。彼は自分を罪人の頭であると考えています。それでも彼は人たちの中で最も多く働いた人でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、よみがえりというテーマで、第一コリント人への手紙15章、1節から10節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。